川猫吉のハッピータイム。市川うらら FM をお聞きの皆様、こんにちは。毎週土曜日午後1時からは市川猫吉のハッピータイム。人間も動物も全ての命が平和な社会を目指し、主に動物愛護や動物福祉について分かりやすくお伝えしていけたらと思っております。担当は千葉県市川市在住の個人保護猫活動家のユニットチーム市川猫吉の斉藤育子と
佐々木直美でお送りいたします。
はい、はい、今日はホワイトデーでございます。
あらあらあら全然無縁だから。
そうね、だいぶ無縁なんですけれども今日はまあ、ね、街角のあちこちでキュンキュンなことが起こっているんでしょうか ね、
うん、いいです ね、
ね。でも3月も半ばになってきてね、まあ、卒業シーズンだったりもすると思うので、うん、まあね、いろんな人との別れもあれば出会いもあるという感じで、うん、いろいろね、いろんな感情が巡っている時期かな、ね、と思うんですけれども、
いろいろ生活が変わっちゃう ね、
う
ん、
そうそう、でね、やっぱりお友達と別れたりとかね、うん、あの職場が転勤になったりとかいろいろあると思うんですけれども、うん、そうですね、そういう人々との生活の中でのそういう思いとかね、やっぱりそれも平和があってからこそと思いますので、先週ですね、私の方で、2月に、行かせていただいた、フィリピンの戦没者の、慰霊巡拝のお話をさせていただきましたところですね、はい、お便りの方をいただきましたので、はい、今日は早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、市川猫吉のハッピータイム、斉藤育子さん、お元気そうですね。お留守番していた育子さんちの猫たちもお変わりないでしょうか。フィリピン慰霊巡拝のことを番組で取り上げてくださってありがとうございます。聞きながら、ふんふん、そうそう、うまいと手に取るように理解できるのは私もバスの中にいたからでしょう。ははははは、楽しかったわ。慰霊巡拝だからといってずっと平和平和と討論していたわけではなく、もっと日常的なしみじみとしたものでしたね。追悼メッセージでは皆さんの心の中にある優しさを感じることができました。戦前の日本にも優しい人はたくさんいたはずなのに、悲惨な方へ流れ多くの犠牲、一方で生産を極める加害の事実、繰り返してはならないと思います。それにしてもフィリピンの方々寛容、団体でやってきた日本人慰霊団がお店の一角で慰霊式をし始めてもどうぞっていう感じで、慣れているとは言えばそうかもしれませんが、小心者の私はここ沈む思いでした。ありがとうフィリピン。サマラッポー、サラマッポーはですね、フィリピンの言葉でありがとうなんですけども、うんうん、で、おむすびプロジェクト畑千鶴さん、はい、ありがとうございます。うん、千鶴さんはですね、私 の、 祖父の慰霊巡拝の日、2月11日の日に一緒にナスブっていう海岸で慰霊をされた方なんですけれども、やっぱりおじさんにあたる方が海上特攻隊だった方で、若くして亡くなられていて、でそのおじ様のお父様が7つぐらい離れてる人かな、うん、のお嬢さんということで、で、広島の方なんですよね。で結構私も食事が一緒になったりとか、結構一緒になる機会が多くて、いろいろねお話しさせていただいて、サバサバしてとてもチャーミングな方なんですけれども、このおにぎりプロジェクトっていうのはですね、その2月11日に海岸で一緒に3人で慰霊をやったんですけれども、もう一人由美さんという方がいて、で由美さんがやっぱりおにぎりをね作ってあげたいと、でおにぎりを握ってそれをお供えしたいんだけど、みんなで朝一緒に作りませんかって お誘いくださって、でなんかレンジでチンする日本のお米を持ってきてたんですよ。で、じゃあ私もおにぎりだとこうエネルギーが入るからいいですねとか言ってて、じゃあその千鶴さんはとか言って、握るのどうやってみたいな、落眼みたいにこうやって切ればいいんじゃないのみたいなことを言ってて、でいやでも握った方が思いが入るじゃないですかって言って、 で、あのその佐藤のご飯って商品名言っちゃっていいのかな、まあ、そういうあのパックのご飯をあのレストランのキッチンで温めてくださいって言って頼んで、そしたらやっぱなんかその外国のものをキッチンに入れるっていうことがなんかちょっと許可がいるとかで、ちょっとこうガタガタして、まあ、結局温めてはもらえたんですけど、ちゃんと温まってなくて結構ご飯ボソボソボソボソで、でももう一回やってっていうのが言えないから、どうしようか、でもこれ握らないとねって言って、で私と由美さんで4分の1ずつぐらいちっちゃくギュッてやれば握れるんじゃないって言って、で私たちはすっごいちっちゃいおにぎりを作って、で残りの半分を、あ、千鶴さんこれご飯残りましたでどうぞみたいな、今度は私だけこんな大きいのみたいな、でそれをやっぱり手でもボソボソ壊れちゃうからって言って、あのビニール袋に入れて、でこう綺麗な三角のおにぎりを作って、であの現地に持って行って、あのお供えをさせていただいたんですけれども、でまあいろいろね、お話をさせていただいた中で、あの千鶴さんのその亡くなられたおじさまのことがですね、陸軍水上特攻隊の最後、ルソンの 石踏みっていう本にですね、実は出ていらっしゃったそう でその本がね、すごいまたちょっとすごい巡り合わせで、あの千鶴さんのお父様がたまたま入った書店で見つけたんだって。それで見たら自分のお兄さんのことが載ってたっていうこと でその本を、まあその日もあのその慰霊中も持ってきてらっしゃって、そうだから、そういうそれで、あの お兄様 その遺言だったりとか、そういうのが載っている本をがたまたま、あの知らなくて本屋さんで出会ったっていうお導きで、なんかすごいなと思って、そのお話が私も結構印象的だったなと思いまして、はい、でそんな感じで、まだあのその順配 あの皆様とはですね、結構みんな仲が良くてですね、いまだにいろいろ LINE グループでいろいろやり取りとかをさせていただいていて、でこの間もですね、なんかあの皆さんで靖国神社に参拝に行かれたりとか、あとその地方の方は地方の方でそういう慰霊祭があるから、あのこういうのありますよっていうご案内をくださったりとかで、なんか本当に10日間をね一緒に過ごすと、なんか本当家族みたいな絆があって、まあ、このなんか平和のね思いを形にしていく、あのつながってる皆様とは今後もね何か活動していけたらなっていうふうに思っております。
同じ思いがあるからね。
そうそう ね、そうだから、でも本当にさ、別に身内にそういう戦没者がいなかったとしてもさ、やっぱりその今の日本の平和を思うとさ、やっぱりその先人たちのあの思いとかね、そういうのの上に今があるからね、やっぱりあのみんながそういう意識を持ってこの平和を守っていかないとなっていうふうに思います。
身内に戦没者の方がいないっていう方が意外と少ないんじゃないかな。実は
そうだよね、知らないだけでね、
もうあのうちの父親なんかも、あの目の前で母親はね、空爆で飛ばされちゃったとか、そういう経験があるんだけど、父親はやっぱりショックだから言わないんだよね。
そうだよね、
だから、まあ、あの親族の方から話聞いてとか、あるから、だから聞いてみると意外といっぱいあると思うんだよね。
そうだろうね、そうだよね、だってうちも本当そうだもんね、語らないから知らないけど、やっぱりこうつながりが絶対にあるし、そうですよね、で特にやっぱり若くして特攻とかで亡くなられてる方は、その直属の子孫っていうのはやっぱりいらっしゃらないので、やっぱりもうね、その兄弟の姪っ子さん甥っ子さんとかってだんだんなっていくと思うので、やっぱりちょっと疎遠になってたりとかしたら、なかなかねお話とかもないかもしれないけれども、
やっぱりなんかこう風化させちゃいけないことだから、ね、できたらあのお年寄りからちょっとお話聞いてみるとか、ね、
そうですね、その体験談をね、
残していけるような形を、取ったらいいかなと思うんだけど、
はい、そうで、なんかね、その厚労省のこの慰霊順拝事業もですね、なんとですね、私はもう孫なんですけれども、なんとひ孫までね、こうそのあの対象に なったらしいんですよ、で今回一緒に行った方が今度は自分の子供を連れて、あの慰霊に行こうと思ってるなんてお話もされてたので、ぜひぜひね、本当その私もまあ戦争を知らない世代ですけれども、やっぱりね風化させないように、若い方にも引き継いでいけるように、あのそういう機会をね持っていけたらなと思います。
そうだね、
はい、ということで、はい、 今日はですね、お手紙をいただいた話からちょっとフィリピンのお話をさせていただいたんですけれども、うん、はい、続きましてですね、2月に行ったソヤ4678丁目、うん、合同 TNRM 活動の、はい、活動報告の方がですね、やっとできましたので、うん、そちらの方を報告させていただきたいと思います。はい、じゃあ笹直さんお願いします。
確か、
はい、
からで、ね、うん、はい、まず2月1日、説明会の方をさせていただきまして、はい、参加人数13名、はい、で4丁目住民の方で3名、5丁目住民の方1名、6丁目住民の方1名、7丁目住民の方3名、8丁目住民の方2名、プラス市川猫吉の3名、
はい、
うん、なんか結構あれですね、点々とこう4、6、7、8って範囲広かったんですけど、うんうん、
それぞれのところからね、
うん、1丁目ずつは必ず参加していただいているような形になりました、うん、はい、
もうポスティングした甲斐がありますよね、こうやって来ていただけると。寒い中頑張った甲斐がある。
よかった、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
で活動実績としまして、捕獲の猫のね、頭数は少なかったんですけれども、合計で5匹、
はい、
うん、でオス3匹のメス2匹、はい、うち1頭は手術済みだったということで、うん、ちょっとかわいそうなことをしてしまったかなと思うんですけど、
だからこれもやっぱりさ、耳カットが入ってればさ手術 、ね、しないんだけどさ、分からなくって、うん、で病院さんの方でも分からなくって、うん、こうお腹を開けたら手術済みだったっていうことがね、ちょっと今回分かったっていうのがあって、うん、でも今回もね、やっぱ耳カットについてお問い合わせいただいた方もいらっしゃって、やっぱり切るのがかわいそうとかね、うん、まあ、いろんなご意見はあるのとは思うし、うん、まあ、耳カットが一番最高ですとは思わないんですけれども、うん、やっぱりこういうね、二度お腹が空いちゃうとかっていうことを防ぐためにはやっぱりカットが入ってるっていうのが、うね、誰が見ても一目瞭然でね、うん、手術済みっていうのが分かりますので、うん、はい、ぜひぜひその外猫ちゃんを手術する方は、うん、必ずカットを入れていただきたいと思います。
はい、で今回未手術猫全頭に、去勢不妊手術、特注薬、3種混合ワクチン、ウイルス検査、マイクロチップの装着を実施しました。
はい、
はい、ですね、とオスは右耳、メスは左耳に V 字カットを入れ、3匹はリターン、で2匹を、こちらのチーム市川猫基地にて保護しましたので、これから準備をして里親募集の方をかけさせていただこうと思っております。
はい、笹直さんのね、お家に今2匹
かわいいのよ。
おとなしいよね、あの子たちね。
ま、柄で言うと、うん、チャトラとミケちゃんなんだけど、うんうんうん、ミケちゃんの方はね、やっぱりね、警戒心あってまだ慣れないんだけど、うんうん、手からはチュール食べるの。その時だけはね、レロレロしてる。あとは人の顔見るたびにシャーシャー言ってる。でチャトラ君の方はもうベタベタで部屋入ってくると ね、すぐこう来て、
なんかお顔もさ、ちょっと目が下がっててさ、なんていうの、なんか可愛いよね、愛嬌のあるお顔だよね。
うん、でまあこの話はまた、うんうん、させていただくとして、そうですね、
はい、
うん、ですね、
はい、
はい、うん、で活動内容の方ですけれども、はい、期間、準備期間として去年の2025年12月5日から2026年3月9日まで全体的にかかっております。
はい
はい、で活動者15名で、この内訳としまして近隣住民の皆様で12名と市川猫基地の方で3名で15名ですね。
はい、
はい、で活動時間延べになりますが、116時間、結構ね、
だいたいね、でも今までもね、だいたいそのぐらいかかってる他も、
うん、本当、うん、なんか夢中してるからさ、こっち何時間かかってるか全然分かってない、ね、
そうなの、結構かかるんですよ ね、やっぱりね、
うんうん、で、まあ、かかった費用としまして21万3400円、
はい、
うん、こちらの方は捕獲猫の手術代等の医療費となります。
はい、
でこちらにラジオの方でもお世話になっておる、一般財団法人里見猫うらら様に全額ご負担をいただきました。ありがとうございます。
本当に助かりました。ありがとうございます。 今回ね市川市の助成金がやっぱり年度切り替えの時期で、
そうだね、
そう2月の時期はもうなかったので、ちょっとね私たちの方でやっぱこの20万を払うっていうのはなかなかね、うん、猫吉のお財布は薄っぺらいもので、なかなか難しかったので本当に助かりましたね、
うんうん、
ありがとうございます。
というかいつもお世話になっちゃって、うん、で、まあ、あの保護した2匹に関しては今後食事、うん、トイレ砂などの経費、まあ、大体あのどの子もそうなんですけど1頭につき1ヶ月大体安く見積もっても3000円
かか、うん、今物価高だから5000円ぐらいかかるかもしれないよね。
餌、ね、うん、上がったもん ね、
もんね、
うん、まあでもね、これから里親さんへ引き継いでいければと思います、うんうん、
ですね。
はい、
はい、で、はい、
はい、
で実際まあ、一応3月の9日までの実績で今うん、活動報告っていう感じでまとめさせていただいたんですけれども、はい、実際目撃情報があって耳カットのない消息不明の猫がまだ3匹いるんです ね、 あ、そうだね、で、まあ、それ飼い猫の可能性が高いので多分手術も終わってるだろうと思いたいところなんですけど、うん、もし手術が終わってないとなるとやっぱりまた子猫が生まれてしまうっていう連鎖になりますので、うん、それも引き続き続き、まあ、そのね、なんていうのか指名手配書みたいなポス、チラシをですね、ポスティングを今もしてるんですけれども、うん、未だちょっとまだその情報提供っていうのはなくてですね、うん、で、まあ、その子たちの消息の確認と、あとはもう今回一応その3匹以外は多分終わってるだろうということなんですけれども、また外部からね、入ってくる可能性もあるので、引き続きやっぱり近隣の方たちにその管理っていうのをしていただきたいなと思ってまして、まあこれはちょっと今後ね、その住民の方とも詰めていくんですけれども、できればね、市川市の方に地域猫活動団体として登録していただいて、で今回リターンした猫ちゃんたち の、 お家でお世話してくださっている方は餌は登録という感じで、その猫ちゃんたちも市の、まあ、お墨付きじゃないですけれども地域猫として管理してる子だよっていう風な形が取れるといいかなっていう風に思ってます。
そうですね、
うんうん、
はい、
はい、
さっき申した2匹保護した子の実は元、まあ、飼い主さんというかお世話された方が、先日うちの方に来て面会してくれたんですけど、もっとね、このね、わーいって来てくれると思ったって、
あ、猫がね
言われたんだけど、
クールなのよね、結構ね、
でもみんななんかね、こうじーっと見てて、で、いやーなんか想像してたのと違ってって言ったから、言ったの、この何日間で、ね、私が一生懸命お世話してるから、これでわーいって行かれたら私ショック受けてますよ、
ね、逆にね
そうですね、なんて言ってたんだけど、だからやっぱりその方もね、さっきイクコさんの方でお話しされたフィリピンのお話、ラジオで聞いてくれた
りして、聞いてくださったんだ、ありがとうございます。
なんかすごく感銘を受けていた、っていうことでした。はい、
でも本当に今回さ、その保護した場所にチラシを、チラシというかポスターを貼ったことでさ、その元飼い主さんとも連絡が取れてさ、でやっぱりね、その行方が分からなくなってたらね、心配してたと思うので、会いに来ていただけてよかったし、それでね、今後譲渡していくっていうことにもね、前向きにそれでいいっていうふうに言ってくださったということなので、
ね、高子さんのね、案でね、今日休みだけど
貼っておこうと
やってもらったんで、
そうだから、そうやってやっぱり何だろうな、捕獲して終わり保護して終わりではなくて、その近隣の方とかも込みでね、やっぱりその猫がどうなったかっていう報告をするところまでを しておくことで、やっぱり結局何も張り紙とかしなかったらどうなっちゃったかがわからないから、結局不安だし、変な人に連れてかれちゃったんじゃないかとか、いろいろな、ね、こう疑心暗鬼にやっぱりなっちゃうのでね、そういうコミュニケーションっていうのが本当に大事だなと思います。
だからこう、うちで保護したけど合わせることができたから、なんか私の方もちょっと好き
でそれでね、なんかほら、飼い主さんいたかもしれないけど譲渡しちゃっていいのかなみたいなよりもさ、ご納得いただけて、じゃあ譲渡しますよってなった方がお互いスッキリするもんね。はい、今週も市川猫吉がお送りしております。はい、前半はちょっとフィリピンのお話と、あとソヤ4丁目6丁目7丁目8丁目の、合同 TNRM 活動の活動報告の方をさせていただいております。
はい、
はい
はい、
で捕獲の方はですね、まあ、そんな感じだったんですけれども、4丁目の方でですね、ここもですねやっぱりこのなんだ近隣さんと餌をあげてる餌やりさんが結局はさ、なんかお互い疑心暗鬼っていうかこうコミュニケーションがないから、うん、あの餌あげてる人たちは確かに地域猫団体登録とかしてない場所なんだけれども、増えないように手術して迷惑かからないようにお皿を使ってゴミも片付けてるんですっていう方たちがいて、だけど近隣の方からはゴミが捨ててあるし、なんか食べ残しが残っちゃってるし、うん、って言ってその方たちのことをちょっと敵視するような、うん、まあ、敵視っていうか、まあ、困ってますっていうポスターとかが貼られていて、で実際はその方たちじゃない方たちがそういうふうに置いてっちゃう方たちもいるっていうことで、ただそのなんていうのかな、責任を持ってやってる方とそうでない方たちが結局一緒と思われちゃうから、餌あげてるイコール悪いことみたいなことになっちゃってたんですよね。で、まあ、そこも両方そのお世話されてる方とあと困ってるっていう方と両方の間に猫吉が入ることによって両方からお話を聞いて、で、まあ、困ってるっていう方にも、まあ、手術も全部終わっていて、こういうふうに7年ぐらいね通いで お世話されていて、でやっぱりどうしても保護して飼うっていうことはできないので、まあ、一生をね、見守るっていう形でやられていて、ただそのご飯とかゴミとか置いてっちゃう方たちにはやっぱり注意をしたいので、その注意喚起のポスターを私たちの方で作って貼らせていただくので、そういう形でもよろしいですかみたいな感じでお話をしたことによって、その困ってるっていう方も、まあ、ご納得いただいて、ただその餌あげてる方がその責任持ってやってる人なのかそうじゃない人なのかの見分けがつかないからどうしたらいいかみたいな話になって、じゃあその責任持ってやってる方にはこうネームプレートみたいなものをつけていただいて、で首から下げてる人はちゃんと管理されてる方ですよっていう風に見た目で分かるようにしたらどうでしょうって言ったら、まあそれならいいよっていう形で、でそのお世話されてる方にもその旨をお伝えしたら、あじゃあそういうプレートつけてやるようにしますねっていうことで、まあ、まあ一件落着っていうか、まあまあ分かんないよね、この先もやっぱ糞尿被害は続いちゃうので、やっぱり嫌だなとは思われつつも、まあ、手術が終わってるっていうことの安心感と、むやみに餌やりしてたわけじゃなくてちゃんと片付けて責任を持ってやってる方がいるっていうことが分かっていただけたっていうのは安心につながると思うし、で今回私そこの現場に行って思ったのが、やっぱり張り紙するときにみんな自分の連絡先とかを書かないから、結局誰に問い合わせしていいか分かんないし、その掲示物が誰が何のために誰に向かって書いたものなのかが分からないから、みんなが私に言ってんのかな、誰に言ってんだろうみたいな感じで、こうやっぱり疑心暗鬼になるんですよね。でまあ、私が貼ったポスターにやっぱ猫吉のアドレスとかも書いて、何かあったらご連絡くださいっていう風にしておくことで、まあ、クレームの方たちでももちろんそうですし、いや自分も責任持って餌あげてるのでそのプレート欲しいですっていう方がいらっしゃったとしても、こう連絡が、ね、取れるじゃないですか。だからなんかこう不特定多数の方の場所に貼るときはやっぱりそのこの掲示物の責任者じゃないけど誰宛に連絡くださいっていうのを載せていただけると、うん、誤解もなくね、スムーズに進むかなっていうのをすごく思いましたね、うんう
ん、やっぱ責任持って貼るね。
そうそうそうそう、貼る時も責任を持って貼る。であとはちゃんと許可をもらって貼る。場所の許可をもらって貼ってください。そうそうそう、
やっぱちゃんとね、ちゃんとやってる人がね一緒くたにされちゃうの、ね、
そうなの。でもそれもね、今回こういうことが起こったから、あちゃんとやってる人もいるんだっていうのが分かってもらえたし、やっぱりその何かこうことが起こらないとさ、みんなモヤモヤしたまんまだったと思うんだけれども、で今回そのお世話されてる方とその困ってる方がつながれるじゃないですか、これからは。そうすると何かあればそこでまた直接お話ししていただけたりもしていけると思うし、
SNS と一緒だよね。
そうね、
こう自分の感情ポンって載せちゃったらさ、見た人がさ、え私のこと言ってんのとかさ。
だからなんかさ、この匿名でどうのこうのっていうのはさ、どうなのかなって思うのよね、うん、やっぱりだってた正しく言ってたら別に名前出してさ、何かあれば私まで言ってくださいっていう風にさ、うん、したらいいと思うしさ、うん、なんかこそこそやってるとさ、なんかうまくいくものもいかないと思うんだよね。
そうだよね。
だからやっぱりそこでだからまあ言葉遣いとかもちろん気をつけた方がいいとは思うんですよね、うん、その誹謗中傷につながるような書き方とかするとさ、うん、あれだけれども、うん、ちゃんとこういう意図でこういうことをやってますので、それでも何かご迷惑あったらご連絡くださいみたいな感じのことを書くとかさ、
うん、そうね、うん、読んだ人の気持ちにちょっと
そう寄り添ってね、
見直してみるのも ね、
いいかなと思います、うん、はい。でまあ、ということで、まあ、ちょっとこの後ですね、もうちょっと今作った活動報告の方を整えて市役所の方と自治会長さんの方にご報告に行こうと思ってまして、で、まあ、それが終わったらもう一旦まあ宗谷は終了かなというところなので、とはいえ3丁目も取り残しがいるし1丁目も取り残しがいるので、やっぱりそれを近隣の方にこうちゃんと引き継いで、で、まあ、情報提供もらって、まあ、捕獲とかはねお手伝いもしますので、そのままにならないように必ず取り切るようにっていうことで、まあ、それも自治会長さんの方にもお伝えして、 できればね本当に1丁目に人団体みたいな感じで管理団体ができてくれると一番いいなと思うんだよね。
でもこればっかりは
ね、そう無理やりはできないからね、
全然お手伝いはさせていただくので、住民の方たちに頑張っていただきたいね、
うん、であとせっかくさ今回全然、知らない人同士がつながって、うん、まあ、ご近所って言えばご近所、同じ宗谷地域なわけじゃないですか、うん、でそういう方たちが猫仲間みたいな感じでつながっておくことで、もし今後ねまた災害があった時とかも、なんていうのかな、心強いっていうか、あそこのお家も猫ってほらねいつも言ってるけど、お家の中で飼ってるから結構完結しちゃってて、どこのお家が猫飼ってるとかあんまりわからないし、こういう活動そうしてればね横のつながりがあるんですけれども、一般の飼い主さんってほとんど横のつながりないと思うので、せっかくね今回つながってくださった皆様同士がなんか助け合えるようななんか仕組みができたらいいかなっていうのも、ちょっと思いますね。
ご縁だからね、
そう本当ね、本当ご縁だよねでもわざわざそう日曜日の時間を使ってなんかその説明会に来てくださるっていうのがやっぱりその、地域への思いだったり猫への思いだったりの強い方たちなので、本当にねいい方ばっかりで、
で後々さこうやって聞いてるとさ、先日もそうだったんだけど、宗谷の2丁目って前半でやってたじゃん、その時にチラシを見たっていう方がやっぱりいたのね、でだけど説明会にはちょっと行けなかったんだけどって、そういう方結構いるよね。
そうそうそう、
説明会には行けなかったんだけど、チラシは見ましたっていう方は、
ね、だからまあそのさ窓口、まあ、猫基地のアドレスとかも載せてるので、まあ、ラジオもありますし、あとまあインスタとかもやってますので、あと今時ねもう AI ちゃんがすごいから市川猫基地っていう検索すると結構出てきたりするのよ。出てくるのよ。だからなんかそこを、まあ、私たち窓口にしてもらってもいいので、それで本当に地元の方同士がつながっていただくと、その例えばミシズツネコがソロがから入ってきた情報とかさ、あとはねなんかどうやらあそこなんかちょっと多頭で飼ってるおばあちゃんがいるらしいよみたいなことだったりとかさ、で多頭も早くに手を打てば、ね、多頭になる前に手術さえ終わればさ、いいので、そういう近所の人って結構見て情報知ってるじゃないですか、だからそういうのどんどんこう大きくなる前に上げてもらって、地域の力と、まあ、行政の力と私たちのボランティアとかの力でね、未然防止していけたらなと思いますね。頑張りましょう。はい、ということでこの TNRM 活動は、まあ、まだまだ続いていくんですけれども、ね、市川も広いからな、どうするかなこれからまた次の、
ね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、さっきのフィリピンの話ね、いつも聞いていただいてる小川さん、
ヘビーリスナーの小川さん
背景が見えるような、放送だったって言ってベタ褒めでした。
ありがとうございます。なんかね少しでもなんか皆さんにその平和を考えるきっかけになっていただけたらなと思って、お伝えさせていただいたんですけれども、なんかまたね機会があればそういうお話も、本当に動物もね人間もみんなが平和でいるためには、そういうことを風化させないことがやっぱり大事だからね、なんか話とかもしていけたらなと思いますし、そういうねご意見いただけると本当に嬉しく思います、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでもう街角のバレホワイトデーの街角はどうなんでしょうね。私たちはもう全然ご縁がありませんが今日はなんかクッキー食べたりとかするんですか？
マシュマロ？
あ、マシュマロ？
クッキーなの？
わかんない。
飴？
飴だったっけ？
なんだろう？もう味変わってる。
記憶が古すぎて。 でも今ねドキドキしてこれを渡さなきゃって思ってる ね男の子たちもいるかもしれません し、
はい、
はい、皆さんが愛で包まれて今日も一日ハッピーでありますように。はい、
はい、
え、今日もお聞きいただきありがとうございました。良い週末を。